マルコによる福音書の4章ではイエス様のさまざまな例えが語られてきました。今日の箇所はその例えの続きであり、また最後の締めくくりです。これらの例えはすべて神の国に関する例えです。イエス様はこれまでずっと神の国を述べ伝えてこられました。一章の15節にはこのようにありました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神の国、それは神様のご支配のことです。私たちは本来は作り主である神様のご支配のもとで生きるべきものです。それなのに人は皆罪に支配されて生きています。ですから神の御子イエス様が私たちの救い主としてこの世に来てくださり、私たちを罪の支配から解放し、私たちの上に神様の愛のご支配を実現してくださるのです。それが神の国は近づいたということです。時が満ちてイエス様が来られ、ご自分が実現なさる神の国、神の支配へと人々を招いておられます。イエス様はこう言っておられるのです。この神の国の良い知らせを聞いて悔い改めなさい。罪から離れて神様の身元に帰ってきなさい。私があなたを罪から解放し、神様と共に生きられるようにするから、そのことを信じて私のもとに来なさいと。ですから神の国というのは神のご支配を実現してくださるイエス様のもとにあります。神の御子イエス様に従い、イエス様と共に生きることが神の国に生きるということなのです。イエス様の御言葉を聞くなら、もうそこに神の国は近づいている、神の国はあなたのところに来ている、神様のご支配は始まっている。だから御言葉を受け入れなさい。神のご支配を告げ知らせ、またそれを実現してくださるイエス様を信じて、あなたは神の支配の中に入りなさい。イエス様と共に、神様と共に生きる人生を歩みなさい。イエス様は人々をそのように神の国へと招いておられるのです。これから語られる成長する種とからし種の例えは、どちらもこのような神の国、神のご支配のことを教えるものです。私たちは今イエス様の身元に来ました。そしてここで共にこの神の国の教えを聞きたいと思います。さて26節から29節までは成長する種のたとえという込み出しがついていました。イエス様は神の国は次のようなものであると言ってこう語られました。人が地に種をまき、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。地はおのずから実を結ばせるのであり、はじめに茎、次に穂、それから穂には豊かな実ができる。実が熟すとすぐに釜を入れる。収穫の時が来たからである。ここでは神の国が、種がおのずと成長して実を結ぶことに例えられています。 まかれた種は土に埋もれて隠されてどこにあるかもわからないような状態になります。でもそれは人が夜昼寝起きしているうちに知らない間に土に根を張り芽を出し成長します。そして気づけば茎が伸び穂がつき、やがてそこにたくさんの豊かな実ができるのです。でもどうしてそうなるか人は知らない。人は水をやったり肥料をやったりお世話はするかもしれません。でも種が土の中で芽吹くことは人の力で何とかできるものではありません。人はその時を待つことしかできないのです。そのようにイエス様によって私たちのもとに到来した神の国も、まかれた種が土に隠されているのと同じように、誰の目にも分かりやすく見えるものではありません。それはまさに隠されている。そして人が種を無理やり力ずくで思い通りに芽吹かせたりすることはできないように、人はその神の国を自分の力で引き寄せたり実現させたり完成させたりすることはできないのです。人の力の及ばないところで、人が何もできないところで、神の国は神様のご計画に従って神様の力によって私たちの上に実現し前進し完成へと向かっていくものだというのです。そしてその神の国の成長の仕方がどのようなものであるか、それが次のからし種の例えに示されています。からし種は英語で言うとマスタードですけれども、直径が1ミリもない小さな小さな種です。イエス様がおられたパレスチナ地方では一番小さいことを表すのに、からし種のように小さい、そんなふうに言ったようです。このように最も小さな種であるからし種ですが、それはまかれると急速に成長して数週間で3メートル、大きいものだと5メートルにもなり、どの野菜よりも大きくなると言われています。イエス様は神の国が実現し前進していく様子を、そのようなからし種の驚くべき成長力に例えられました。30節以下にこうあります。神の国を何に例えようか、どんな例えで示そうか、それはからし種のようなものである。地にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。さてここに空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張るという表現がありましたが、同じように先ほど読まれた旧約聖書のエゼキエル書17章の23節にはこのように書かれていました。エゼキエル書17章の23節、私がそれをイスラエルの高い山に植えると枝を出し実をつけ見事な杉になる。その下にはあらゆる鳥が住みつき、翼を持つ者はすべてその枝の陰に住むようになる。旧約聖書においては大きな木というのは力ある王様や その王国のことを表します。特にこの聖書の箇所はメシアの王国、救い主のご支配が実現することを予言しているところです。また鳥がその木の下に来て住み着くというのは王国が繁栄していることの象徴です。つまりここではメシア救い主が神の国を実現し、それは見事な木となって大きく豊かな王国になる。そしてそこにすべての人々が住まい、憩い、平安を与えられるようになる。そのような予言、神様の約束が語られているのです。そしてまさに神の国、神のご支配は誠の人となられた神の御子イエス様によってこの世に到来し始まったのです。しかしその神の国は土に埋もれた小さな種のように、人の目にははっきりと見えるものではなくて隠されている状態です。そしてイエス様ご自身もまた神のご栄光を捨てられて誠の人となられて、一粒のからし種のような貧しい小さい存在となってこの世に来られたのです。この方が神に使わされた救い主であり、この方によって神の救いの計画が進められ、この方によって神の国、神のご支配が実現していく。それは確かに人々には理解しがたく、その目には隠されていることだったのです。しかしその神の国、神のご支配は神の御力によって必ず実現し、驚くべき大きさに成長し、豊かな実りをもたらす。そしてすべての人々がその神様のご支配の身元に住まい、生かされ満たされ平安を与えられるようになるのだ。イエス様はここでそのような神の国の約束を弟子たちに与えてくださったのです。さてこれらの例えの後、33節34節にはこうありました。イエスはこのように多くの例えで人々の聞く力に応じて御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。ここでイエス様は人々の聞く力に応じて御言葉を語られたとあります。この人々の聞く力というのは、弟子たちや私たちの御言葉を理解する能力のことではありません。この聞く力というのはイエス様の身元にとどまり、救いを求めて恵みを求めて神様の御言葉を聞こうとする、その態度、その思いを持っているかどうかということです。そしてイエス様はご自分の招きに応じて身元にとどまり、御言葉を求めて聞き続けようとしている弟子たちや周りの人たちには、神の国の秘義を授け、すべてを説明し、例えの謎を明らかにされたとあります。しかし身元からすぐに去ってしまう人たちや聞く耳を持たない人たち、自分の都合の良い計りで神の言葉を受け止めて、その価値を自分勝手に決め、神の国を受け入れようとしない人たちを、イエス様は 外の人々と呼ばれたのです。そしてそのような人々には救いが与えられない、持っているものまで取り上げられる、そのように言われたのです。神の国というのは、最初に申しましたように、神様のご支配の中に生きること、イエス様と共に生きることそのものです。ですからイエス様の身元で語られる御言葉を聞き続けるなら、その人はイエス様と共に生きるその恵みを生活の中で、人生の中で、自分の全存在をもって知っていくことになるのです。でもイエス様と共にいようとしないで、御言葉を求めないで身元を去るなら、イエス様と共にいる恵みは当然知りようもありません。そしてそれは、イエス様が差し出してくださっている救いの恵みも、神の国への招きも、救いの恵みも、全部自分から拒んでしまっているということなのです。だから聞く力のある人々、つまりイエス様の身元にとどまり、御言葉を求めて耳を傾けている弟子たちや周りの人々は、イエス様からすべてを説明された。彼らはイエス様のご支配のもとに生きる恵みを、神の国の恵みを、すべて十二分に教えていただくことができ、受け取ることができたということなのです。このようにイエス様は、ご自分に聞き従おうとするものを身元に置いてくださり、御言葉を聞かせ続けてくださり、神の国の成長と完成の約束を力強く語ってくださいました。そうしてイエス様は、ご自分の弟子たちを常に励まし、強め、導こうとされたのです。しかし弟子たちは、それでも神の国の秘義を、神の国の恵みを本当に理解できていたのではありませんでした。イエス様の身元でその恵みを体験し、御業を目撃し、教えを聞き続けても、結局神の国を何も分かっていなかったのです。ですから彼らは、イエス様が十字架にかけられる時には、身元から離れ従うことをやめてしまいました。イエス様を裏切り、否定し、見捨てて逃げてしまいました。イエス様の神の国を、神のご支配を信頼し続けることができませんでした。でもイエス様は、彼らのそのような弱さをご存知の上で、それでもその時まで彼らをご自分のそばに置き、神の国、神のご支配を語り続けてくださったのです。御言葉の種をまき続けてくださったのです。そして弟子たちの心を耕し続けてくださったのです。そしてイエス様は、弟子たちの弱さも愚かさも疑い深さも罪もすべてを背負って、十字架へと向かわれたのです。裏切り、見捨て、逃げ去った弟子たちを罪から救い出すために、そしてすべての人の罪、ここにいる私たちの罪をもあがなうために、神の御子イエス様は命を捨てて死なれたのです。その死なれたイエス様のお姿は、まさにからし種のように、あらゆる人間の中で 最も小さく最も低くされたお姿でした。まことに貧しく弱々しく惨めなお姿でした。でもそのお姿にこそ、イエス様の十字架の死にこそ、弟子たちを、そして私たちを全ての罪から解放してくださる神の国の力が隠されていたのです。この最も小さくされ最も低くされ十字架で死なれたイエス様によってこそ、神様のご計画は実現し、私たちの罪の贖いは成し遂げられ、神の国が私たちの上に実現したのです。そしてそのイエス様の十字架に隠された神の御業は、父なる神様が御子イエス様を復活させられることによって、弟子たちに、人々に、私たちにあらわにされ、明らかにされました。私たち人間の思いをはるかに超えた神の力で、人間の力の及ばないところで、イエス様の御業が、神様の御力が、私たちの罪と死の力を打ち破ってくださった。そして私たちに神の国、神のご支配に生きる、その救いの恵みを与えてくださったのです。その後、十字架から復活なさったイエス様は、ご自分を裏切り離れ去った弟子たちに再び出会ってくださいました。その時彼らは、これまでイエス様から聞いたこと、イエス様が語られたこと、おそばで見てきたこと、体験してきたことが、その神の国、神のご支配が本当にイエス様によって実現したのだということを、腹の底から理解したのではないでしょうか。そしてそれは同時に、自分のこれまでの無理解や愚かさや弱さや傲慢さ、そして何よりもイエス様に従い抜くことができなかった、信頼し続けることができなかった、その自分のどうしようもない罪深さを心底思い知らされ、深く恥じる時だったのではないでしょうか。でもそんな自分の前に立ってくださった復活のイエス様は、それらの罪をすべて覆ってくださり、贖ってくださり、許してくださり、神様と共に生きる新たな命へと、神様の身元へと、ご自分のもとへと、弟子たちをもう一度招いてくださったのです。彼らはこんなイエス様の愛と憐れみを、罪の許しを、もう受け止めきれないほどだったのではないでしょうか。こうして弟子たちに、罪の贖いを成し遂げ復活されたイエス様が出会ってくださったとき、イエス様が彼らの中に蒔き続けてくださっていた小さな種は、神のご支配は、イエス様の復活の力によって芽を出し、彼らをすっぽりと覆い尽くすほどに大きく成長し、そして豊かな実を結んでいったのです。弟子たちはイエス様を信じる者とされ、神の国を確信する者とされ、神のご支配にまことに生きるものとされました。そして今度はこの実を、この種を携えて、イエス様と共に種をまきに行くものとなっていったのです。 神の国の福音を述べ伝えるものとなっていったのです。こうして神の国の福音は、御言葉の種は全世界中へとまかれていったのです。そしてその種はイエス様によって、神の御力によって芽を出し、成長し、大きくなって実を結び、神のご支配に招かれた者の群れ、教会を生み出していったのです。この弟子たちの宣教から数十年後、このマルコによる福音書が書かれた時、キリスト教会は厳しい迫害を受けていた時代であったと考えられています。イエス様を信じるゆえに、神の国を信じるゆえに、苦しめられ、痛めつけられ、時に殺されることさえあったのです。目に見える目の前の具体的な現実は、苦しみや悲しみや嘆きで満ちていました。そんな中で人々は述べ伝えられた、しかし目に見えない神の国を幻想に過ぎなかったと、そんなふうに諦めの思いで、諦めて思ったのでしょうか。神の国は思い込みや錯覚だったと絶望したりしたのでしょうか。決してそうではありませんでした。そうであるなら、そんな虚しい神の国の福音は誰も他の人に伝えようとは思わなかったでしょうし、誰もが信じることをやめて、そのうち消えてなくなっていたでしょう。でも目に見えない神の国の福音、イエス様が実現させ、弟子たちによって述べ伝えられてきた神のご支配は、この目に見える厳しい迫害の現実のただ中で、確かに教会の人々を支え、慰め、励ましてきたのです。そして彼らに忍耐を与え、希望を与え、喜びを与え、神様と共に生きる永遠の命に生かし続けてきたのです。そこには悩み、苦しみにある目の前の現実も、罪の現実も、死の現実も、すべてを覆ってくださる生きた神の国の現実が、目には見えなくても確かにあったのです。だから教会は、この神の国に生かされて、迫害の時代も乗り越えて、イエス様に従う群れとして、弟子たちが伝えてくれたイエス様の十字架と復活をさらに述べ伝えてきました。イエス様と共にあって、御言葉の種をまき続けてきました。そしてそれは神様ご自身の力によって、イエス様の十字架と復活の力によって、力強く前進し、大きく成長し、時代を超えて、場所を超えて、さらに多くの人々を神の国に招き、その罪を覆い、新しい命に生かしてきたのです。そうしてイエス様が撒いてくださった御言葉の種は、神の国は何倍もの、何百倍もの驚くべき恵みの実りを生み出してきたのです。ここにいる私たちもまた、その実りとして神の国へ、イエス様の身元へ集められたものです。述べ伝えられた神の国の言葉を聞いて、それを受け取り、イエス様の十字架と復活によって実現した神の国へ招かれ、 その身元へ行き、神様の力によってそのご支配の中に置いていただいたのです。今私たちもまた迫害こそは受けていませんが、しかし生きている目の前の見える現実の中では信仰のゆえに苦しみや葛藤を経験させられることがあります。教会の歩みも前進しているどころか衰退しているように見えたり、何の実も結んでいないように感じることもあるでしょう。またそれぞれの生活や人生においても、目の前の悲惨な出来事や迫ってくる悲しみや苦しみの現実に私たちは打ちのめされてしまう時があります。その時私たちはどうしてこんなことが起こるのか、神様はどこにおられるのか、神の国、神のご支配なんて本当にあるのか、そんなふうに嘆きたくなることもあるのです。でも私たちの心の内に種がすっかり隠れてしまっているように見えても、この世で神の国が隠されているように見えたとしても、それは神様ご自身が神様の御力によって大きく成長させ、完成させ、必ず実を結ばせて収穫の時を迎えさせてくださいます。神の御子イエス様ご自身がそのように語り、そのように約束してくださったのです。イエス様は人の力も人の思いもはるかに大きく超えて、私たちの救いのためにお働きくださる神の御子です。私たちを罪から救い、慰め、励まし、立ち上がらせるためなら、ご自分の命も惜しまずに捨ててくださる救い主です。私たちがこの方の身元にあるなら、この方の御言葉に聞き続けるなら、たとえ私たちが悲しみや悲惨や嘆きに満ちた現実の中にあっても、やがて必ずイエス様によって私たちは確かな慰めを、確かな励ましを、確かな平安をいただくことができるのです。そして神の国は私たちをその恵みのご支配で包みつつ、完成に向けて、収穫に向けて、いよいよ大きく成長していくのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちの思いを超えた驚くべき神の御力によって、イエス様の十字架と復活の御業によって、罪人である私たちの上に愛と許しと平和を与える神の国を実現してくださったことを心から感謝いたします。しかし私たちは目に見えるものに心をとらわれて、目の前の現実に目を奪われて、目に見えない神の国を疑い、心が揺らぎつまずくことがあります。どうかイエス様の身元にとどまらせてください。私たちにあなたの御言葉を聞く力を与えてください。私たちに御言葉を巻き続けてください。そして私たちに御言葉を喜んで受け入れる心を作ってください。そして私たちがどんな悩みや苦しみの現実の中にあっても、小さな種を大きく成長させ、身を豊かに結ばせる、その計り知れない神様の御力のただ中に、神の国のただ中にいつも置かれていることを覚えさせてください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。